今日の山よもやま話はゲストをお迎えしています。愛の駅山の会に入っていらっしゃる岸本さんご夫妻です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本当にいいお天気が続いて秋真っ盛りということで、お二人の山、はい、行く回数もどんどん増えてるんじゃないですか。
はい、はい、どんどん増えております
ね、絶好調に行ってらっしゃるようですけれども、はいはい、今日はその中でご紹介いただくのが、釈迦ヶ岳という山なんですね。これも、奈良の、
そうです、
ね、はい、山ということで、最近大峰系の山によく
行って
らっしゃいます
よね。前回この放送で出たのが大普賢岳ですかね、はい、
で今回は釈迦ヶ岳ということで、はい、行かれたのはいつですか。
1ヶ月前なんですけれども、はい、9月の27日の日曜日なんです。
はいはい、1ヶ月前に、本当ちょうど、ね、今から1ヶ月ぐらい前、ね、1ヶ月前ということですね、はい、ではちょっとまずは釈迦ヶ岳について、岸本さんご主人の方からお聞きしたいと思いますが、
は
い、
釈迦ヶ岳は大峰山脈のほぼ中央に位置してまして、標高が1800m の山です、はい。で奈良県の南部の十津川村とそれから下北山村、この境界に位置していまして、はい、日本200名山に、はい、選定され、また関西100名山でもありますと、うん、はい、で山頂には一等三角点が設置されてまして、また大正13年に、はい、安置されました大きな釈迦如来の像像があります。
はい、
でこれについては後ほど妻がきちっと説明するということらしいんで、はい、それとね、この山なんですが、山頂はね、ピラミッド型の形をしてるんですよ、で実はつい先日、この釈迦ヶ岳の、西側にあります、奥荒野の、はい、あれはおばこ岳ですかね、は
い、
あそこ の山の山から見た
、はい、
大峰山脈の写真を見たんですわ、
はい、
で私山の童貞がね、実は大峰山脈とか大高山脈の山の童貞がほとんどできないんですわ、はい、あれが何山いい分からないですけどね、うんうん、はい、釈迦ヶ岳はものすごく分かりやすいです。
あ、そうなんですね。
本当にピラミッドの形ですわ、はい、大きなピラミッド、まあ、標高も高いですからね、1800m ですから、はい、でそのおばこ台から見た大峰山脈の写真を見てもすぐ釈迦ヶ岳分かります、
はい、
まあ、そのぐらいにきちっとしたこうピラミッドのような形をした山です、
はい、
でこれは大峰山系ではね、随一、360度の、ね、大パノラマが望めるものすごく、展望のいい山、
はい、
ということになってます、
はい。先ほどすみません、奥様からちょっと訂正が入りましたけど、高野山さんから見た、
高野山さんから見たじゃ、おばこ岳まだ行ってない。
いや、おばこ岳から見た、うん、大峰山脈、うん、実は今度おばこ岳行くやろ、
うん、
だから山アップだとかさ、
山レポの写真で見た時のということですね。
は
い、
なるほど、失礼いたしました。そしたら、はい、大峰山脈の写真があって、はい、うん、だすぐ
分かる、
まあ、そのぐらい目立つ、
はい、
釈迦岳というのはピラミッド型をした綺麗な、まあ、外から見ると非常に同定しやすい山、
は
い、というか分かったんですが、
はい、
登ってると分かりませんけど、
そうですね、
でそれと大峰山脈たくさん山ありますやん、分からない、あれが何
ね、そうですね、まあ、でも登っていくうちにだんだんとこの山っていうのがまた分かるようになっていくのかもしれないです ね、
ですね、順番に登っていけばね、ま
あ、これは非常に同定しやすいよ、ね、ピラミッドをした綺麗な標高のある大きなピラミッドの山だなっていうのが分かったんですわ、
はい、なるほど、分かりました。
それと、まあ、この付近一帯、吉野熊野国立公園に指定されてますし、はい、釈迦ヶ岳の山頂は世界遺産の、はい、修験道大峰奥掛道のルートにもなっていますと、
はい、
こういう山です。
なるほど、分かりました。ではちょっとね、釈迦ヶ岳もやっぱり大普賢岳と同じように遠い場所になるということ で、 どのような工程で行かれたのかお聞きしたいんですが、
は
い、
朝はね、4時半
早いですね。
まあ、自宅を出発しましてね、はい、まあ、途中ちょっとコンビニに寄って、お昼の弁当を買ったりして、はい、 はい、で神戸三田インターから中国道、はい、それから近畿自動車道、
はい、
それから南阪奈道、
はい、
それから京奈和道を通って五条インターで高速を降りたと、
はい、
実は私平成の 3,4 年頃奈良に仕事で住んどったんです。
あ、そうなんですね、はい、
で奈良県というのはね、南北を結ぶ高速道路がなかったんです、その当時、
はい、
今京奈和道がね、
うんうんうん、
徐々にできてるんですね、だから五条までがね、
はい、
ものすごく早い、
3度からだいたいどれぐらいで
2時間かかってないで
しょ、かからなくて5畳まで行
ってますからね。
へで、そうなんですね、
あの平成 3,4 年頃、はい、私仕事で十津川村よく行ってたんです、その時も奈良から十津川まで4時間かかるの片道、
奈良から
奈良市から
奈良市内から 十津川までが4時間、
片道4時間、
そんな工程で
したか。それだけかかるのが、
はい、
今回、三だからですからね、
はい、そうですよね、
でも十津川の山奥ですからね、どんだけかかるんかなと思ったんですが、
はい、
やっぱり奈良市内に南北の京奈和道ができてるのがね、ものすごく時間の短縮ができるなというふうに思いましたね。
そうなんですね。
で五条インターまで高速で行けますから、は
い、
もう五条インター出れば、
はい、
あと国道の168号線、
はい、
これを走っていきます、
うん、
で国道168号線、昔はね十津川沿いにぐるぐるがごねごねごねごねした道だったんです。
もう本当に山道、
今はトンネルとね、立派な橋でね、
はい、
これも時間短縮ができてます、
うん、
それで天津トンネルというのがありまして、
はい、
これを抜けますと吉野川からそれから十津川へ抜けてしまう、
うん、
大きなトンネルがあるんですよね、
はい、
その天津トンネルを越えて道の駅の応答というところがあるんですが、
うん、はい、
まあ、そこでトイレ休憩を待っておったんです、
う
ん、
はい、
でそこからまた休憩した後、国道168号線をずっと南へ南下していきますと、
うんうん、
そうしますと新旭橋というのがあるんですけれども、
はい、
これ旧道の旭橋のがあったんですが、ね、その上に
今、ね、新がついてますよね。
そう、もう道も良くなってるんです、昔はもうぐねぐねして旭橋があったんですが、
はい、
今はその上に立派な新旭橋ができてて、
うん、
でそこから旭野川という川をずっと遡っていくんですよ、
はい、
でこの川を登っていきますと左手に関西電力の、
はい、
奥吉の発電所、
うん、
これ純用水の発電所なんですけれども、
はい、
それの下部ダムの朝日ダムというところが、
うんうん、
左に見ながら登っていくんですけどね、
はい、
この朝日ダムを私平成 3,4 年頃
ずっと仕事をしてたんですが、あ、
だからもう
懐かしの場所、
懐かし
の、ですよね、
でも十津川村の方とはね、もう親しいし、
はい、
友達もいましたし、で懐かしい仕事をした現場を、うん、まあ、通って、
はい、
でずっと1時間ぐらいかかるんです。
ほ
んで登山口までがね、はい、1時間ぐらい登っていきます。あ、それとこの道なんですけどね、これ実は十津川村でも有名な紅葉スポットになってまして、
はい、そうなんですね、
もみじ街道と呼ばれてるんです、
素敵、
というのはこの朝日ダム貯水池周辺がね、紅葉が非常に綺麗です。も
う、
だから私ってのが9月で住んで、まあ早かったんですが、
はい、
今なら最高です。
そうですか、はい、
でそういうもみじ街道を登っていきます、そして林道をこれ1時間走るんですけれども、
はい、
不当登山口、太い尾根ですね、不当登山口というところからまあスタートする、
はい、
ここも実は標高がね1300メートルあるんです。
あ、だいぶ高いですね。
そう、
だいぶ上がるんですね。
林道を、まあ、1時間走ってますんで、
そうですね、
標高がだいぶ稼げてるんで、そうすると、
はい、
釈迦ヶ岳1800メートルですが、実際登っても500くらいなんで、
そうですか、
だから非常になだらか
な、なるほど、
いい山ですね。
なるほど、なるほど、そうなんですね。
でこの不当登山口に着いたんがね、朝の7時40分頃なんです。
はい、ってことは3時間、
うんうん、3時間ちょっと向け
るんです
、
うん、
昔は考えられない、
そうですね。
奈良から十津川まで片道4時間かかったから
ね、
そうですね、こんな山奥までが3時間ちょっとできるというのは、すごい道路が良くなってるなという具合に思いました。
なるほど、そうなんですね、
でそれで、はい、まあ、登山開始したのはこの不当登山口なんですけれどもね、はい、林道の右と左にね、
はい、
車が 7,8 台分くらい止めれるのかな両方とも、
はい、
で合わせると 15,6 台止めれる、まあ、広い駐車場あるんです、でそれと立派なトイレもあるんです
よ、はい、
でそこで、まあトイレを済まして、で山の準備をして8時前ぐらいに、まあ、登山を開始したということですね、
はい、はい、
それからこの全体のルートをちょっと言いますと、
はい、
あの登山口からはねこれ不登尾根という尾根を登っていくんですけどね、はい、これがまた広々としたねなだやかな緩い尾根なんですわ、
はい、
景色はいいし、はい、もう急登なんてほとんどない、
ね、
だからもうなだらかになだらかに、登っていくんですね、
はい、
で最初は、
はい、
あの樹林帯なんです、うん、でブナとかね、ヒメシャガ、
はい、
実は私ヒメシャガという木はよく知らなくて妻に教えてもらったんですけどね、サルスベリと同じような赤しゃけたあの木肌がつるっとしたような木なんです。
姫シャラですかね、シャガ、
姫シャガ、シャガ、シャガだと思うんです。
姫シャラ、姫シャラですかね、
姫シャラ、
つるっとしたシャラの木ですよね。
あ、シャラですか、
はい、
はい、はいはい、すみません、
奥さんがシャラですか。
失礼しました。
いえいえいえ、
ブナはね、あの昨日も扇野線のってブナの原生林見てきたんですけどもね、はい、ここもブナもあるんですが、ええ、姫シャラもあります、
う
ん、
なるほど、
まあ、そういう
紅葉が綺麗な場所です ね。
そうです、
はい、はい、なるほど。
で、
はい、
その、樹林帯を抜けると今度、まあ、頂上に向けてはね、東大台で見たような宮古座さんがね、笹原なんですよ。
今度は笹原になるんですね、
はい、でその笹原の中をなだらかにずっと登っていくと、
はい、ずっとなだらかなんですね。
本当に
そうですね、
こんな広々としたね、前回大普賢岳、はい、しましたよ、
はい、
あれはもううっそつや森なんですけどね、こちらは広々としたね明るいね、
開けた、
景色がいいんです、
で
こう登っていくと、右手の方に、大峰山脈がこう見えて、ですぐ前にね、
はい、
第二岳というこれもまた三角形をした山、はい、特徴のある山が、
はい、
これも見えるんですね、
はい、
そういうのを見ながら、なだらかに、まあ、途中アップダウンはちょっとあるんですけどね、そういう尾根、
はい、
不登尾根、まあ、これを登ってきました、うん、でこの不登尾根を通って茶畑に行ったと、そして全体のルート的に言うと最初1時間ぐらい、はい、まあ、これ樹林帯の中ばっかしなんですけどね、登っていきますと古田の森とに、まあ、看板もあります、
はい、古田の森、ま
あ、はい、というところに着くんです。でこの古田の森というのはね、ちょっとこうガイドブックなんかを見ますとね、自然林の美しさは特質に値すると、まあ、ここ書いてある、
はい、
まあ、非常にいい森らしいんですね、で左手の方、
はい、
左手というとちょっと北の方の方向になるんですけれども、そこには七面山の南の壁が、産むの川ですかね、あそこにこう落ち込んでるあの絶景が望めるとかね、その七面山の向こうには三線だとか、
はい、
八京ヶ岳も見えるという、非常にこう見晴らしのいい、
はい、
あの古田の森というのがあるんです、
で
その古田の森を過ぎると、この若干ね下っていくんですわ、はい、でまあ安部コルに出るんですけどね、ここにヌタバ、私実は聞いたことがない言葉だったんです、ヌタバがこうある。
はい、
ヌタバって何かと言いますとね、あの調べるとね、イノシシだとか、シカが、
はい、
こう体についたダニを取るためにドラビする方法にありませんや、
はい、
私らはあれはイノシシの運動場やとこう呼んどったんですけどね、あれヌタバというらしいです
が、
まあ、それがありましたわ。
あ、そうなんですね。
そのヌタバを過ぎて、もう少し前へずっと行くと、千畳平というところに出るんです。で千畳平にはね梅渓荘、これの大群落があります、
はい、ただ9月ですから、9月の末ですから、もう終わってますね、
ただ梅渓荘6月から8月ぐらいですから ね、
そうですね、はい、
で群落の後ですからね、梅渓荘の背の高い茶色い、もういっぱい、葉の落ちた、花の落ちた梅渓荘が、まあ、
あ、なるほど、
ざーっとありますと、
はいはい、
ということですね、
うん、
でこうならもう そこの過ぎると今度はもう笹原、
はい、
先ほど言いましたあの宮古座さんの笹の中をずっと歩いていく、
はい、
これはまた見晴らしがいいです。
なるほど、はい、
でちょうどこう、尾根出る手前ですね、 大峰奥掛け道に出る手前のところにね、はい、右手にね水という看板があるんです。
水、
はい、はい、でこれはね行者の隠し水ということで、最後の湧水地点ですね。
あ、そうなんですね。
だからここでも水は取れるんだなと、はいはい、なもうすぐそばにありました、はい、でそこからがちょっと急登なんです、
はい、
尾根出なければ
、いよいよ初めて急登が出てくる、
はい、でそこの急登は少しですけどね、はい、登ると大峰奥掛け道に出ます、
はい、なるほど。
で大峰奥掛け道に出て、はい、左にまたこれも少し行ったら、うん、もう山頂なんですね。
なるほど、はい、
で山頂に着いたのが10時半です、
はい、
だから
早いですね、
はい、そうなだらかな道は早く行けるんですよそれで、はい、8時前ぐらいにスタートしてますから、うん、2時間半ぐらいで頂上までなだらかに景色のいいところを歩ける、
はい、
だから非常に楽ちん、まあまあ高齢者向きの山です。
なるほど。
でそしてね、実は天気の話まだ女房が後しますけれども、ちょっと良くなかったんで、
あ、そうだったんです
ね、もう写真だけ撮って、はい、すぐは私たち下山したんです。で、麓にあと下山する時もね、はい、笹原の中で、ちょっと岩場なんですけれども、正面に大峰山脈、
うん、
それから、大西岳。
はい、
それから、山小屋の新宿の宿がなんかありますね。人選の宿かな。ああいうのもちょっと見えたりするような、景色のいいとこがあったんで、うん、そのままそこでお昼ご飯食べて休憩したんです、
はいはい、
で休憩を含めて、麓の登山口に着いたのが1時20分前、はい、山アップの記録で見ると1時15分ぐらいには、はい、もう、
あ、じゃあもうお昼過ぎにはもう降りてきちゃった。
そうです、
早いですね、
う
ん、
まあそういう登山が、結構多かったように思いますね、うん、早く登ってる人が、
あ、なるほど、早めに登って、はい、早めに降りてこられる方が多いということ で、うん、
そ
うですね、
でそれで、
はい、
まあ、活動時間的に言えば、休憩も含めて5時間あれば十分登るよりできる、
うん、
非常になだらかな素晴らしい山やと思いますわ、
うん、はい、大体距離とか高低差としてはどれぐらい？
往復の距離はね、はい、山アップの記録で 8.5 キロでした、はい、で累計の高低差が700メートル、
うん、700メートル、はい、
なら非常に登りやすい、
うん、
私向きの山です
わかりました。ではいろんな、ね、トピックスが今回あったということなので、はいはい、ちょっと後半また1曲お送りしてお聞きしていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、は
い
は
い、お願いします。
今日の山よも山話はアイヌ焼山の会に入っていらっしゃる岸本さんご夫妻をお迎えして奈良の釈迦ヶ岳ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあこの釈迦ヶ岳、はい、とってもねいい山だということでご主人様からもお聞きしましたけれども、うん、いろんな話題も今回行かれた時にあったんですね、
はいはい
はいはい、ではこれは奥様から、
はい
はい、お聞きしたいと思いますが、
はい、もう私たちね、もう二人で行くわけですから、はい、もういいお天気のね、うん、もういい日に、はい、行こうということで、数日前から天気予報とにらめっこして、はい、もうその日は全くその曇りマークなしのお日様マークの晴れのはずだったんです。
う
ん
う
ん、
はずだったんです
、はい。降水確率もゼロ、0% だったので、はい、もう二人とも雨具とかね、そういうの全然持って行ってなくって、はい、で、それなのに、三度出発して、しばらく行くと、まさかの雨がパラパラ、
はいはい、
降ってきまして、嘘みたいな感じで、いやいや、ここだけじゃないのと、
うん、まあね、
サンダー
ね、
うん、曇りマークになってたから、はい、ここだけだわとかって思って、はい、もう、ずっと、高速走らせてるうちに、はい、なんか、どんどん雨がひどくなってきて、はい、もうなんかもう、奈良に入ってて、五条あたりでは本降りの雨、になってきて、はい、もうどうしようって、もうこんな雨の中、雨雲なしにね、
はい、ちょっとね、
登れないしね、って、うんうん、とりあえず、まあ、トイレ休憩で、道の駅大東、
はい、
大東かな、
はい、
のところに、入って、まあ、はい、ね、トイレ行くのも傘さして、
そんなに降ってたんですね、はい、
行って、はい、どうしようかなって、とりあえずでも、 登山口まで行ってみようかなっていうふうに、
予報は晴れですからね、
晴れですからね、うん、もう二人で話 しながら、うん、帰ってきたら隣にあの、うん、あの車止めてらっしゃる方が、うん、釈迦ヶ岳に行かれるんですかって言って、はい、聞いてこられて、そうなんですって、でもこのお天気ですからね、うん、どうしようかなってちょっと迷ってますって、とりあえず登山口まで行ってみるつもりですって、はい、答えたら、うん、その方も私うちの車の後ろからついて、はい、来られて、
悩んでますね、
その後も3台ぐらい、うん、そこでどうしようかなとなんか思案してらした方が、はあ、ずっとうちの車の後だから 5台ぐらい連なって登山口まで、はい、行ったんですけども、もう登山口に7時40分ぐらいに着いたのにもかかわらず、はい、もうすごいもう駐車場満杯で、はあ、満車 で道路にもずっともうね車が止まってる状態で、
はい、
こんな早いのにどうしてって、うんうん、もうびっくりしたんですけども、後で、はい、主人曰くその前日から車中泊というか、うん、車で
日曜日だ
ったん で、まあね、で土曜日からも来られて車中泊してる方とか、うん、その一軒だけある山小屋うんうんうん、にひょっとしたら泊まられて、はい、で朝その駐車場に、うんうん、早くから早朝から来られた方が多かったんじゃないかなって、はい、思ったんですけども、はい、でちょうどその1台車が出られたので、はい、でそこにラッキーなことに、はい、そこに泊めさせていただいて、はい、でちょうどその雨も小やみになってきて、
よかったですね、
はいはい、これだったらひょっとしたらその天気予報晴れマークだったので、うん、登ってるうちに、はい、お日様出てくるんじゃないかな、ということで、皆さん他の方もね、はい、今日晴れマークだったよねってだから来たのにどうしてこのお天気なんどうして雨みたいな感じで皆さん口々に言われてたんですけども、はい、まあ、登ってるうちに晴れてくるかなと、うん、皆さんもそんな感じで、うん、一緒に、はい、登ったんですけども、はい、だからもう降りたらもう雨降ってたのですごい寒くって、
あ、そうですか、で
防寒着着て、はい、ちょうど上もその上からまたウィンドブレーカー着て、うんうんうん、ザックカバーもしての出発に、はい、なったんですけどね、
はい、まさかの、
はい、まさかの、はいはい、でこんなにそのお天気予報が大外れすると思わなくて、
なかなかないですね最近
ね、 なかなかね、はい、
いくら山のお天気が変わりやすいとはいえ
ね、はい、ちょっとびっくりのお天気でした、はいはい、でもそれだけねたくさんの車が止まってるということで、うん、あ、釈迦ヶ岳ってすごく人気の山なんだなっていうふうに、うんうん、思いました。
なるほどね、うん、そうなんですね、はいはい、
で登山口はもう駐車場からすぐ目の前の、うん、はい、ところに、ふとおん、ふとおね登山口っていう看板がありまして、はい、でそこから皆さん一緒にちょっと、うん、登って行ったんですけど、はい、で登山口でばったりその私たちと同世代 の、はい、ご夫婦とちょっとお話ししたんですけど、うん、その方 もう神戸の方からいらっしゃってて、わざわざ、うん、だから結構遠いところからもう皆さんやっぱり早く、うん、家を出て、ね、やっぱり来られてるんだなっていうふうに思ったんですけど、うん、そのご夫婦は26年間になんと1500回、
う
ん、
あ、すごい、
はい、登山されて、はい、もうご夫婦とも日本百名山
もうこれも踏破、
はい、踏破されたというか、すごいなんか強者のご夫婦、
まあ、岸本ご夫妻のさらに上を行く
もうはるかはるか上を行くねご夫婦にお会いしまして、で奥様はその主人と同じ71とかっておっしゃってて、はい、ご主人は3つぐらい上だったかな、
うん、まあ、お元気ですね、う
ん、はい、うん、それで奥様の方はなんか足を骨折して、はあ、で手術して足にねボルトが入ってる状態
で登ってらっしゃるんですか、
で釈迦ヶ岳はリハビリで 来ましたというふうにねおっしゃってて、もうそれにもびっくり、
スーパーウーマン
です、ね、スーパーウーマンです、はい、すごいですね、もうめっちゃ元気で明るい、もう楽しいね奥様でした、
はい、いい出会いですね、でもね、
そうですそうです、うん、はい、でその奥様はなんかブログをね、
うん、もうあのブログをされて、
はい、されてて、で、もうまた見てねとかって、うん、言っていただいたんですけども、あの見させていただいたんですけども、すごいね、もう本当にあの丁寧にブログ作ってらして、それがものすごい長い、
長い、
長い、あの読むのもとっても大変みたいな、ちょっとあの
短編小説みたいな、
そうそうそう、それぐらいのブログをあの作って、まあ、あのアップされてました、
すごい、はい、丹念にされる方いらっしゃるんですね、
そうですよ ねどれだけこれ時間かかるのかなというぐらいの立派なブログでした、
本出せそうですね、
そうですそうです、そんな感じでした ね、はい、でまたそのご夫婦と、うん、あの山頂で会えるかなとかって思ってたんですけど、なかなか登って来られなくって、はい、で私たちが下山してる途中でお会いしたんですけども、はい、やっぱりもうブログ作るために写真をね、うん、もうあっちこっちでもうあの撮りまくっての、うん、あの山登りなので、うん、ものすごくゆっくりゆっくり、うん、あの登ってますと、うん、で山は一期一会なので、うん、あの本当にあのコースタイムにこだわらずね、はい、ゆっくりと楽しみながらもう一つ一つの山登ってますっておっしゃってたので、ご主人はその言葉に感動して、自分たちもそういう山登りがしたいなと、うんうん、
あの、
はい、高齢者の登山の見本のような
こう山はご夫婦、ね、一期一会って言葉が素敵ですね、
素敵ですね、すごく素敵でした ね
人だけじゃなくて山も一期一会なんだって改めて思いますよね、
そうですね、だから登る季節が違ったり、あの一緒に登るメンバーが違ったり、で同じ山でもまた違う ね、
うん、
あの顔を見せてくれるからということで、とっても素敵な、はい、あのご夫婦でした、
いい出会いでしたね、
そうですね、はい、はい、で私たちよりもう少し年齢上かなとかと思うご夫婦もなんか、うん、はい、前後して、あの一緒にずっと登ってきてたんですけど、はい、やっぱりご夫婦で、うん、あの山登り楽しんでますって、うんうん、でコロナにのね、はい、このあのなったので、はい、ご夫婦で登ってらっしゃる方多いですね、あ、
やっぱりね、その車自体もちょっと密になったりとかいうこともご心配で、はいはい、家族なら小単位で、
そうですよね、
少人数で行ける
ということで、ね、もう日にちもパッと決められますし ね、
なるほど、ですね、
そんな感じで、はいはい、そういう出会いが、ま、あの、ありまして、はい、でその次の出会いが、
はい、その次の出会い、
はいはい、山伏、本物の山伏さんが降りてこられたんですね、
修行中の、
修行中の、はい、
で
3人の山伏さんとその間に一般の方が、はい、あの4人ぐらいいらしての、 あの下山、ホラガイを吹きながらの下山、
はい、
吹きながら、はい、はい、あの下山されてました、
へ
で足元見ると、はい、ある日その雨が降ってたので、足元悪く泥んこだ、ね、泥の状態だったんですけど、うん、登山靴じゃなくて、はい、その山伏の方はあの旅なんですね、実家旅、白い旅、
やっぱりそうなんですね、
はい、だから当然泥んこ、はい、
足先も冷たいでしょうね、
そうですよ ね冷たいだろうなと思いましたね、
そうですか、うん、
やっぱりその修行のために、うん、ね、その山伏の格好をして登山靴は笑いです
もん、ね、それはちょっとねそりゃそうですね、もうこれも修行の一環ですよね、はい、きっとね、
そうですよね、はい、
はい、まあ、でもなかなか、ね、山伏の方とお会いする機会っていうのはない
です、ね、はい、私初めてです、
マチコさん初めて、
はい、主人はなんか、
はい、僕はあの、はい、御嶽山登った時に、うんうん、あそこはあの六根精進を言いながら、あの山伏さん登ってありますわ、あとホラガキでね、もうだいぶ昔ですけども、
あ、そうですか、
御嶽山で見ましたね、
あ、そうなんですね、
でもやっぱし大峰も修験道の山やなというのは分かりましたね、
ね、そうですね、あ、そういった出会いもあったということ
で、はいはい、はい、うん、まあそのね、すごく 360度の展望の良い山っていうのを事前にね、うん、調べて行ってたんですけど、あいにくのね、その雨とかガス で、
ね、
もう頂上に登っても何も、うん、ちょっともう見えずに、
ね、
途中で晴れ間はね、うん、途中ずっと登ってる間に晴れ間が出て、小掛道、大峰山脈が綺麗に見えたり、
うんうん、
三角形の形をした、ね、大日岳もすごくもうはっきりとよく見えて、はい、それを見ながら登ったんですけども、はい、とまた頂上に着く頃にガスかかって、もう残念ながらちょっとパラパラ雨も降ってきまして、
らら、
何ももう見えずに、はい、うん、っていうことになってしまったんですけども、で頂上にはその、はい、本当に他の山とは違う、
はい、
このもう大きな高さが 3.6 メートルもある、
はい、
釈迦如来像、
3.6メートル
の、はい、釈迦如来像、もうすっごい大きな
大きい、ね、
釈迦如来像が、
はい、
もうちゃんと山頂にはね、
はい、
設置してあるんですね、
うんうんうん、
でそのなんとその、
はい、
今だったらね、そのヘリコプターとか
で
ね、
でね
降ろせますよね、山頂までね、はい、ところがその鬼政大正13年に、はい、この台座だけでもね135キロあるそうなんですけども、はい、その大正13年に鬼政のっていう異名で知られた大峰随一の豪力、
はい、
岡田正幸さんって方が、はい、下北山村のね前期から釈迦ヶ岳までの8キロの道を、はい、たった一人でね道を作りながらね、
道を作りながら、
はい、作りながら、はい、その3分割して一人で担ぎ上げたと伝えられているそうなんですね。
すごいですね。
はい、はい、すごいですね。
道もなかった、
道もなくないから、道を作りながら、その8キロの道を作りながら3分割してもね、
はい、
すごいね。
そうですね、40キロ今日あるわけですよ ね、
ね、 ね、ありますよね。
台座だけで135キロ
でしょ。台座だけで135
キロですね。本体を多分3つに分けてやるね、
3つに分けてやるね、だから100キロ以上、は
い
はい、だと思うんですけども、そんな人間技とは思えない。
うん、そうなんですね、はい、まあ、それちょっとなんか登った時はありがたい感じが
します
よ ね、 よね、うん、
でその方さ、岡田正幸さんが38歳の夏にその持って上がられたそうなんですけど、うんうん、
はい、
その昔の人にしてはね、
はい、
身長が188センチ、体重約120キロ、
まあ、すごい
と伝えられている、うん、すごいなんか大きな力持ちの方だったそうなんです。
すごい。
でこの偉業を称えて、はい、釈迦如来像の台座にはね、うん、岡田正幸独力にて運搬摂氏ものなりと台座に刻まれていたそうなんですけども、
はいはい、
私たち雨が降って何を帳簿が良くないので、写真だけ撮って、はい、その台座 の、 刻まれてた文字を、
はい、
読まずに帰ってきちゃったので、後でね、はい、残念なことしたなと帰ってきて調べてから、
はい、
まさかね、その人がね、担いで上げたなんてもう想像もできなかったので。
確かにそうですよね、
はいはい、だから帰ってきて調べて、いえそうだったんだとかと思って、
すご
い人がいたんだなとかって思いましたね。だから今度もしね、登られる方がね、いらっしゃったら、ぜひぜひ、
そこをしっかり見ていただいて、はい、
しっかりね、見て、これを人間がっていうね、またその考え、ひとしおだと思うので、そういう目で見ていただけたらいいかなとかって、はい、思いますね。はい。
いやでも今回はちょっとね、残念ながらお天気があんまり良くなかったということで、
はいはい、
このね、台座に刻まれた文字も見られなかったということですから、
うん、
お二人もう一回行かなきゃと思ってらっしゃるんじゃないですか。
そうですよ、もう今度は、
はい、
いいお天気の時にね、
時
もう一度、
はい、
行って、
はい、
釈迦如来像をね、もうじっくり見させていただきたいなと思います。
決して険しい山ではありませんので ね、
そうですね、今お聞きした感じでは、
はい、楽で行けると思うんです、
そうですね、
なのでまた機会があれば行きたいなと思います、
はいはいはい、
ちょっと紅葉で、ね、いい山かと思いましたけど、この間私もちょっと ネットで見ましたらもう霧氷が木についているぐらいの寒さになっているということですから、また来年ですかね、
そうですね、
行くとしたらね、はい、あるかもしれませんけども、ぜひあのリベンジ果たしていただきたいと思います、
はいはい、リベンジ果たしたいと思います。なだらかで登りやすい山ですけど、行くまでがやっぱり3時間かかるの で、ねではい、もう少し近ければいいなと思いますけどもね。
そうですね、
道路事情は相当良くなってますね。
ご主人様からすると3時間でも、
はい、ちょっと遠いなと思ったんやけどね。
そうですね、まあでもだんだんとまたね変わってもきますでしょうし、またあの GoTo トラベルなどを使って、ね、お近くに泊まって行かれるというのも、
そうです、ね、
いいかもしれませんしね。またじゃあぜひリベンジを果たしたい山ということで、釈迦ヶ岳を今日はご紹介いただきました。またあの次回もいろんな山ね行ってらっしゃいますから、お話楽しみにしておりますので、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。